この時間をお迎えしているのは社会心理学ご専門の大前守先生です。ようこそお越しくださいました、
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらもよろしくお願いします。
こちら来られるときに雨はまだそんなに降り出してはいなくて、はい、
そうですね、降ったり照ったりとは言わなかったけど、ややこしい天気ですね、
今日はね。そうですね、はい、そして先ほど、ま、サンダーベンで言うピリピリ、
あ、ピリ、変な言葉ですね。
いや、なんかでも
ピリピリ言ってました
という状況なんですね。
この辺の方言だと思うんですけどね、
いわゆるこうちょっぴりのピリでもないんですね。
ちょっぴりのピリが来てるかわかりませんね
という状況で、これからもう少し降るかもしれないという、ちょっとね、
そうですね、
あの、いわゆるややこしいお天気という感じです。
不思議な言葉です。
そうです ね、ぜひあの温かい飲み物ご用意になって、これからの、30分ほどお付き合い、ね、はい、いただきたいなと思いますが、さてこの時間は、豊かな第三の人生のすすめと題して、人生100年時代、60歳代後半から70代80代90代を老後でもなく余生でもなく第三の人生として豊かに過ごすヒント、心理学の面から先生に紐解いていただきます。先生はあの毎週土曜日朝9時40分から放送の家族へとさとら、こちらの方でおなじみで、港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前守先生です。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はね、豊かな第三の人生と年齢に関することを引っ掛けてお話ししてみたいと思うんです。
はい、
で後半になると、その2冊の本を今日は取り上げてみたいと思うんですが、
はい、
その1冊はね、下重明子さんの、
はい、
年齢を捨てなさいという本なんで、はい、これは幻冬舎という本出版社から2019年に出てます。800円プラス税、
はい、
でもう一つは、もう一冊はね、
はい、
坂東真理子さんというあの昭和女子大学の、理事長総長さんをされております、
はい、
坂東真理子さんがあの70歳のたしなみという本を書かれてるんですね、
はい、
小学館から出てます、
はい、
1100円プラス税という本です、はい、で今日その話をしようと思ってこの放送局に来たら、この本があるということを私発見したんですけど、
はい、
お読みになったんですか。
はい、読ませていただきました。ああ、そうですか、はい、
よく売れてるでしょこの本ね。
これすごいです。ちょっとね、あの後ろの方を見ましたら、私が買ったのが19年ですかね、2019年で2年ほど前ですけども、もうその初版が同じく19年の4月で、
4月、
1ヶ月遅れで買ったんですけども、もうそれで4冊っていうんですか、4版ですか、
印刷してるんですもんね、
はい、そうですか、すごい、1ヶ月しか経ってないのに。
あ、よく売れてる本ですね。
すごいですね、
まあ、その本題に入る前にね、はい、最近私あの人生の終わりの活動、終活っていう言葉ありますよね。
ありますね。
あれのもう一つ前の段階として老活という言葉があるということを発見したんですわ。老活っていう言葉はね、終活の前の活動という意味になるんですけどね。
はい、
で私この豊かな第三の人生のすすめという番組を持たせてもらってから、その第三の人生に関するその情報収集のためにアンテナを上げてるんですけど、やっぱりいろんなものが引っかかってきますね。そのうちの一つでこの老活というのもあの発見したんですけどね、老活というのはね、人間が老後になってからやってみたら良いという活動のこと、まあ、それを老活という、まあ、いろんな定義の仕方があると思うんですけど、でそれこそ豊かな第三の人生を過ごすための活動というふうに解釈もできますよね、
はい、
で今日先ほどお話ししましたあの70歳のたしなみという本をお書きになった坂東真理子先生も、
はい、
あの老活という言葉を使っていらっしゃいます、うん、その中にね、
はいはい、
で坂東先生はあの高齢期という新しいステージを生きるための準備という意味で老活という言葉を使っていらっしゃいますけどね、はい、あのまあ、本屋さんに行きますとこの手の本もたくさん出てますわ、例えばあの老活の本というのは、例えば自分の健康を良い状態に保つための考え方とか、暮らし方とかね、あるいは良い人間関係を結ぶための心遣いの本とか、
はい、
介護が必要になった時のその老人ホームについての本とかね、 それから老後のお金の問題、まあ、財産管理といったように、はい、まあ、要するにノウハウというのか、マニュアル本が多いんですけど、この坂東先生の本はそれもありますけども、うん、やっぱり心の問題、生き方の問題として書かれております。
そう
ですね、はい、で老後難民にならないために老活を始めようという、まあ、そんなあのなんてキャッチフレーズも時々目にすることもありますけどね。はい、あのこうして見ますと老活というのは豊かな第三の人生を考えるというのか、生きるその前の段階としての自己防衛のための言葉のような気もしますね。あの、まあ、前向きに捉えますと老活というのはあのどういうんでしょうね、転ばぬ先の杖という意味かもしれませんよね。まあ、要するに前置きはこれぐらいにして本題に入りたいと思うんですが、あの第三の人生を豊かにするために年齢をどう考えるかという問題ですよね。
そうですね、
年齢の果たす役割とか、あるいは年齢はどんな意味があるのかとかみたいなことが、はい、まあ、ちょっと気になる言葉なんですけど
ね、
で、人によってはその、実年齢よりも、若い気持ちをお持ちの方もいらっしゃいますし、人によっては実年齢よりも老けていると自分で思っている方もいらっしゃいますよね。
そうですね、
あるいはその年をとっても元気に見える人もあるし、はい、もう枯れて見える人、他者から見ますよね。
はい、
要するに実年齢と年齢にはいろんな年齢があるとよく言われていますけども、
あ、言われますね、
実年齢と小読みの年齢ですね、小読みの年齢と自分自身で感じる年齢があります。
はい、
この感じる年齢というのは主観年齢という言葉で言われるんですけ ど、
ど、ね、はい、
実年齢と主観年齢という言い方をする人もありますよね。はい、でその今日お話後半にしようと思っております島城明子さんは年齢は捨てなさいという、うん、こんな本をお書きになっております。はい、これ今日持ってきたんです。
はい、
この本ですね。
はい、
なかなか面白い本です。あの帯にこんなことが書いてあります。
も
う年だからと言わないだけで、
はい、
身も心もこんなに軽やかになります というような、
はい、
まあ、そんなことが書いてありますよね。その年齢の話ですけど、あの前に一回このアルフォンス・デイケン先生の言葉として年齢には3つあるということをこの番組で紹介したと思うんですが、
そうですね、
繰り返しになって申し訳ないんですけど、アルフォンス・デイケン先生は年齢には3つがある、
はい、
3つの年齢がある、人間には3つの年齢があると言った方が正しいですかね。
はい、
1つは生活年齢、小読みの年齢ですよね。はい、それから2つ目は生理年齢。
はい、
これはあの健康年齢と言ってもいいかも分かりませんし、
ね、
はい、身体年齢と言ってもいいかも分かりません。
はい、
それから3つ目が心理年齢ですね。はい、まあ、我々が問題するのはこの心理年齢が中心になりますけどね。
自由にできそうですもんね、自分の力で。ね、
そうですよね。
はい、
まず1つ目の生活年齢というのは、先ほど言いましたように暦の年齢ですわ。はい、誕生日が来たらもう嫌をなしに、はい、誰でも一つ年を取ると。
そうですね、
これはどうすることもできませんもんね。はい、で二つ目の生理年齢というのは、これはその人の健康状態、まあ、健康年齢と言ってもいいかも分かりませんが、健康状態によって変わってきますので、まあ、健康管理を十分にしている人は年を取っても元気ですよ ね、
そうですね。
例えば飲みすぎず食べすぎず不規則な生活をしないという、まあ、ちょっと真面目すぎるというか苦しいかも分かりませんけど、あんまり楽しめないかも分かりませんけどね。
いやいや、そんなことはないと思いますよ。
ね、そうですかね。まあ、要するに生理年齢というのはある程度自分でコントロールできますよね。はい、
そうですね、これもそうですね、自分 の、 あの動き次第ですね。
そうです、心がけ次第でね。
そうですね。はい、
で最も大事なのはその3番目の心理年齢ですよ。はい、まあ、デイケン先生もそういうのをおっしゃってますけど、うん、これは自分の気持ちの持ちようとか、あるいは心がけ次第で生活年齢とか、
はい、
あの生理年齢とは無関係に いつまでもまあ若さを保つことができるという、うん、こういう年齢です。
そうですね。
例えばよく私も例を出します、
はい、
井ノ原茂明先生なんかは、
そうですね、
80歳90歳100歳までも若々しくあられましたよね、はい、
そうですね。
105歳で亡くなられたのかな。
そうですね。
あの人なんか
でずっと現役のお医者さんでしたもんね。
そうですね、生涯現役で、
はい、
心理年齢が若かったんでしょうね。まあ、要するにデイケ先生は年齢を3つに分けておられますけども、もう一つ私今日はちょっと新しい視点としては、はい、実際年齢と主観年齢に分けて考えていると見る人もあるんですよね、はいはい、でもちろん老化を左右するのは実年齢よりも主観年齢ですよね、はい、まあ、デイケ先生の分類でいうと心理年齢に近いのかもしれませんですね。
そうですね。
主観年齢というのは自分で感じている年齢と言ってもよいと思います、はい、
うん、
ですからこの考えに立てば一言で言いますと、自分は年寄りだと思った人が年寄りこうなりますよね。
そうですね。
だからまあそれが主観年齢という意味だと思います、で普通その人間は年を取るにつれて、まあ、社交性がだんだんと低下していきますし、うんうん、新しい経験に対してはもう消極的になりますわ、
はい、
でこうした性格の変化というのは、うん、主観年齢が若い人ほどその性格の変化は小さい、年取っても若々しくおれる、
はい、
で主観年齢が高い人ほどその性格の変化は大きい、もう私は年寄りだからと思ってしまうという、うん、はい、はっきりと言えると思いますね、だから主観年齢が若い人ほどこの性格の変化は少ない、まあ、年をとっても若々しい考えで折れると、
うん、
まあ、こういうことになりますよね、で実際その実年齢は70歳だけれども自分は60代前半ぐらいの若さだというように、うん、その多くの人は実年齢よりも主観年齢を若く感じる傾向が、
はい、
まあ、一般的にはそう、
そうですね、
はい、その人の方が多いですよね、
はい、
でね、これねフランスのね、ある大学の研究ではね、
はい、
自分は実年齢よりも平均でだいたい8歳ぐらい若く感じているそうです。
お、
はい、だから70歳の人やったら60歳過ぎぐらい、80歳の人やったら70歳過ぎぐらいという考えに立つ人が多いっていうんですね、
はい、あ、そうですか。
でこうしたことから何が言えるかと言いますと、
はい、
主観年齢と寿命の関係というのは、
うん、
実年齢と寿命の関係よりも強いというのが深い関係があるんです。
あ、
だから実年齢はかなりいっていても、主観年齢が若かったら長生きするというのかな、まあ、結論として例えばその私は65歳だけれども50歳ぐらいに感じるという人は心身ともに実年齢よりも健康と、
うん、
まあ、こういうことが言えるんで、
あ、
で老化を左右するのはこういう実年齢よりも主観年齢と言っても良いと思うんですよね、
う
ん、
そうですね。
で年を重ねてくると経験的にそういうことはだいたい分かってきて、やっぱりね、若い人、元気な人というのは心も若いなということをよく言いますよね、
はい、
まあ、そういうことが言えると思うんです、で後半には先ほどお話ししました下地明子さんの、
はい、
年齢を捨てなさいと、
はい、
それからもう一つは坂東真理子先生の70歳のたしなみという本の紹介をしながら、
はい、
ちょっとお話を進めていきたいと思います、
はい、じゃあ一曲皆さんと一緒に聴きながら一服していきましょう。さあ後半の方ですが、
はい、
はい、よろしくお願いいたします。
先ほど言いましたようにまず下地明子さんの年齢は捨てなさいという本に書いてあることをちょっと紹介しながら、
はい、
いきたいと思うんですけど、
はい、
これは2019年に幻冬舎という出版社本屋さんから出された文庫本新書版ですね、
はい、
800円プラス税で売ってます、
はい、
下地さんはねこんなことを言ってるんですね。年を取っているからこそ高齢者たちの会話には加わらない。
お
例えばよく言われるんですけど、はい、 病院の待合室の光景がね、落語なんかにも出てくることがあるんですけど、同病愛哀れむじゃないですけどね、案外話が弾んでますよ、高齢者の方のね。
そうですね、
愛哀れむようなところがあったりしましてね。
共感しお互いにしてらして、ほっとするとこもありますよね。
そうではなくてね、
はい、
下島さんは自分の好きなもの、あるいは興味の持てるもの、
あ
るいはそのしなければならないことに夢中になるべきだと、そういうふうにおっしゃってますわ。で、年齢を気にせずに、好きなことに没頭している人はみんな若く生き生きしている、まあ、それはそうかもわかりませんよね。で、これは逆に言いますとね、もう年だからとか、あるいはもうダメだといったような、まあ、そういうことが口癖の人は、総じて老け込んで、わびしい人生を送っている人が多いというのが下潤さんの見方ですね。で、ことほどさようにですわ、ことほどさように、これは私は勝手に言うんですけど、年齢を意識しすぎると、やっぱり何の得にもならない、生き方を狭めてしまうだけだと、まあ、こういう考えですね、下潤さんは。そんなところから、年齢は捨てなさいという、言葉が出てきたんだと思うんですけど。
なるほどね。
で、下潤さんによりますとね、年齢にとらわれない生き方の原点はどこにあるかというと、それは、無邪気な心をいつまでも持ち続けることだ。
柔らかいってことですよ ね。無邪気な心。
無邪気というのは地引きで引いてみましたらね、新明解国語辞典によりますとね、こだわったところや悪気がなく、あっさりしている。こだわったところや、それから、悪気がなくってあっさりしている、これは無邪気な、要するに純粋な心と言ってもいいかもわかりませんね。
そうですね。
あるいは子供のような素直な心と言ってもいいかもわかりません、そういう心をいつまでも持ち続けること、これが年齢にとらわれない生き方の原点だということですね。まあ、それが年齢にとらわれない生き方の原点だと下潤さんは考えているようです、で、もう年齢は捨てたと考えると、もう年齢は捨てたと考えると非常に楽にすっきりするっていうのかな、そういうふうにおっしゃってますよね。で、これがこの本の結びの言葉ですよ、もう年齢は捨てる、もう年齢を捨てたと考えると非常にすっきりする、まあ、だからもうあまり年のことは必要以上に考えることをしないようにした方がいいというのが下潤さんの考え方、まだこれ私がそこに反応している人によっては反応するところが違うと思いますから ね。
いつも先生おっしゃってますね。
実際に読んでもらったらまた発見があると思うんですけどね、で、もう一冊は坂東真理子先生、昭和女子大学の今は理事長と総長されてるんですけど、70歳のたしなみという本です、これも年齢、70歳という年齢が出てきてるんですけどね、これ小学館から出ておりまして、先ほども門垣さんの紹介がありましたように、1100円プラス 税で非常によく売れてる本ですよ ね、で、私はね、この70歳のたしなみという言葉にちょっと食いつくというのかな、センスのある言葉ですよね。
すごく魅力ありますね、
たしなみというのは、これ年齢を重ねてこそ口にできる言葉だと思うんです。例えば18歳のたしなみとか20歳のたしなみというとなんか違和感がありますけど、
確かにそうですね、
80歳のたしなみとかね、やっぱり年齢を重ねてこそのなんていうのかな、奥ゆかしい言葉というのか、
そう、なんか謙虚さもあって
品のある言葉というのか、
そうですね、
そんな気がしますよね、で、たしなみというのをまた明解国語辞典で調べてみましたらね、出しゃばったり、失敗しないくない、失敗しないように気をつけること、出しゃばったり失敗しないように気をつける、これをたしなみというそうですね、もともとの意味は、だからよく言われることですが、もうとか今更とかどうせ、この3つの言葉この考えをやめようというのは坂東先生の考え方です。例えば、もう70歳だから 今さら何をしても遅すぎるって、うん、どうせ成果は上がらないというこのもう今さらどうせ、こういう言葉は自分を貶めるだけであって、そういうのはもうやめようということですよね、
うん、
でこの坂東先生はね、やっぱり70歳というのは人生100年時代の最も貴重なというのか、ある意味で黄金の時代だというふうにおっしゃってるんですよね、うん、はい、でそのもうとか今更とかどうせという諦めの言葉、あるいは後ろ向きの言葉というんですか、
うん、
あるいはまあもうちょっと言えば捨て鉢なという言葉はなるべく使わないようにしましょうということですよね、で諦めという言葉を使った定観という、諦めに観察の観、定観という言葉がありますよね、
はい、
これはねちょっと違うんですね、調べてみたらね、
はい、
あの定観というのは本質を見極めること、これを定観というと書いてありました、
はい、
でもう一つの意味は欲望を捨てて超然とした態度で生きること、はい、これが定観だ、
うん、
まあ、やや意味が違いますけど、諦めとはね、でこの超然とした態度で、欲望を捨てて超然とした態度で生きるというのは、あの五木ひろゆきさんの生き方がそれに近いのかなという、
そうですね、
そんな気がしますけどね、はい、で先ほど言いましたように坂東先生はその人生の70代というのは黄金時代、100年時代にとってはね、
はい、
黄金で最も幸せな時代ではないかという、
うん、
まあ、そんなこともおっしゃってますよね、
うん、
で私この本、ここのこの放送局で見つけたんですけど、
はい、
お読みになったんですか、
はい、あのだいぶ前ですけどざっと読ませていただいて、
なんか心打たれたところがあったら、
はい、
また私と違う立場で紹介してもら
って、すごく似た部分もあります、あのところどころに付箋を置いてますけども、
あ、そうですか、
あのまだまだ自分は不完全であり未熟であり未完成であると自覚しようという、
うん、
あのそういう部分もありましたし、うん、それからせっかく生を受けて長く生きている以上、何か人の役に立った、
うん、
何か世の中のためになることをしたと手応えを求めたいっていう、うん、あの求められるかどうかは別にして求めたいっていう、うん、そういう気持ちを持って、うん、で後書きにまあそれに似たような言葉があるんですけども、さっきも先生おっしゃったの老活ですかね、
はい、
あの就活とか老活、はいはい、今行うべきは就活ではなく老活、あるいは、老前準備ですか、老いる前の準備、
準備ね、
十分働いてきたのだから社会はもっと高齢者を大切にすべきだと要求するより、自分たちは社会や若い世代に何ができるか考えなければならないのではないかと思います、うんうんうん、でこういうたしなみというところに落ち着く最後のこの謙虚さがすごい素敵だなと思って、
ね、
心に残ってますけど、ね、
あのね今朝ね、
はい、
偶然ですけど私あの丹波篠山市の子どもいじめ対策委員の配備してるんですが、
はい、そうなんですか、
それに参加するために行ってましたらね、
はい、
あの再放送ですけど NHK のあれ8時何時頃からやったかな、今日坂東先生がちょうど出ておられました。
そうなんですか。
でね、メモしようと思ったけど車運転してますからできませんでしたけど、あいうえおの人生を捨ててかきくけこの人生で生きると、あいうえおの、ああ覚えてるんです、諦めとかね、
はい、
今何でしたかね、今更とかもうとかなんとか、あいうえおの人生ではないかきくけこ、
はい、
その川なり木原に忘れてしまいましたけどね、まあ、そんな生き方というふうなこと今日偶然にね、坂東先生再放送で NHK で出てましたわ。
そうです
か、うん、でこの70歳のたしなみという本の、うん、なんていうのあのコマーシャルメッセージですとね、
あ、はい、
人生を楽しむための具体的なたしなみをアドバイスするという書いてあります。要するに生き方の第三の人生の生き方の参考になるんではないかなという気はしますね、
うん、そうですね。
で私がちょっと反応するところなんですけど、
はい、
あの今日が人生で一番若い日
という、ね、ありましたね。
これはあの日野原重明先生、この先生も私よく引用するんですけど、日野原重明先生の本の中に いくつになっても今日が一番新しい日という本があると、これも紹介したと思うんですけど、
はいはい、ご紹介いただきましたね。
これと同じ、そうですね、近い考え方ですよね。
はい、
いくとっていうのかな。それからもう一つ私がね反応したのはね、上機嫌、機嫌よく振る舞うということが大事だということですよね。これもなかなか大事なことだと思うんです
が、そうですね、
でどういうことかと言いますとね、坂東先生こんなこと言ってられました。年を取ってね、ありのままとか無理をしないで自然に振る舞っていると、
うん、
不機嫌になったり見た目も悪くなって周りに不幸を撒き散らすだけだとありのまま無理しないという言い方はね、そうではなくって、要するにありのままでその本当に良いというのは本当に恵まれたというのがごく少数な聖人君子だけだと、ありのままで普通の凡人は、我々の凡人は意識して上機嫌に振る舞うこと、それから意識しておしゃれをすること、年を取ってからね、それから意識して楽観的に考えるようにしなければならないと思う。
意識してってとこが大事なんですよね。そうですね、
興味の若い者はとか今の世の中はとか言うんではなしに、はい、意識して楽観的に考えた方がいい、悲観的ではなしにね、
はい、
で、まあ、それが平和な安定した社会、今はちょっとコロナであんまり安定した社会とは言えませんけど、は
い、そうですね、
この本を書かれた時は、
はい、
今から3年前ですからね、
2年前かな、そうです、
2019年だったと思う、
はい、19年ですね、そうですね、
2年前ですか、
はい、
2年か3年かわからなくなってしまいましたけど、
いやいや、
要するにその平和で安定した社会で長生きさせてもらうという感謝の気持ちが入ってますけど、長生きさせてもらった高齢者のそれがたしなみだ、やっぱりたしなみという言葉が使われてますよね、というふうに先生はおっしゃってるんですね。でこういうのを見てみると、やっぱり生き方としてはたしなみ、高齢者のたしなみというのはなかなかいい言葉だなと、
ね、そうですね、
奥行きのある言葉だなと思うんです、
はい、
上品な言葉というのか、センスのある言葉というのかな、
ね、そうですね、
だ今あるいはこれから高齢者、第三の人生を生きていく人にとって大事なことはやっぱりこのたしなみではないかという気もしますね、
はい、
だからその自分の利益だけとか、自分の健康だけを追い求めるんではなくって、これからの世代を応援するようなそういう節度とか慎みを持って一日一日を生きるという、そういう心を持つことが大事ではないかなと思いますね。こういう生き方こそがある意味では豊かな第三の人生の基礎という土台になるんではないかという気もしますね。
そうですね。
それからもう一つね、はい、私が反応したのはね、
はい、
坂東先生はこの本の中にこんなことを何ページかちょっとページ数は書いてませんけど、はい、メモしてきたんですけどね、はい、私の心を打ったのはね、それは古代ローマの詩人ホラティウスという人の言葉が引用されてるんです、はい、坂東先生引用されてるんですね。その中にその言葉というのはね、多くを求める人は多くのものが足りず、常に貧しい、少しで足りるよとする人は本当に豊かなのだ。
なるほど。
もっと言いますとね、我々よく出しますけど、多くを求める人は多くのものが足りず、常に貧しい、少しで足りるとする人こそ豊かな人生を送る人だ。要するに前にも言いましたけど、樽を知るという、この真理ですね、こういう気持ちになったら豊かな第三の人生を送れるんではないかと思いますよね。
そうですね。
要するに心の持ちようですよね。人間の欲望というのはキリがありませんからね。
本当ですね。
樽を知る、あるいは前にも言いましたけど、足らざるに樽を感じるという言葉もありますけどね、はい、坂東先生のこの本はよく売れてるんですけど、もう一つ女性の品格という本も出されてるんです、
はい、そうですね、はい、
でこの坂東先生の女性の人格とか70歳のたしなみという この2冊を読めば、うん、豊かな心になれるんではないかなと、
そうです、
この本は、ね、女性の方が多いようです、はい、実際
そうでしょう、ね、
読まれるのはね、
はい、
で私も時々自分でも言い聞かせるんですけど、はい、やっぱり年齢を重ねるに従って、うん、品性の向上を図るという、
そう
ことを心がけることが大事
です、ね、本当ですね、
イブシギンのような人間になろうと思う、ね、
先生にじみ出てます、心がけていらっしゃるだけでにじみ出てます、
いっぱい錆びついた人間なんですけどね、で要するに、まあ、坂東先生の生き方として、あの70歳のたしなみの本の中では、過去の自分にこだわらずに、はい、あの上機嫌で、まあ、機嫌よく振る舞うことが70歳のたしなみなんだと、まあ、こういう意味ではないかなと私はそこに反応してるんですけどね、
そうですね、
これが坂東先生の考え方だと言ってもいいと思うんで、ということでちょっと今日はあの生意気なことを言いましたけども、そのようなことで終わらせていただきたいと思いますが、あの門垣さんのなんか反応はあれ、
あのこの先生おっしゃったその上機嫌に振る舞うっていうのは、あの、はい、私の父が割とまあ上機嫌までいかなくてとにかく穏やかだったんです、常に穏やかだったんですね、だから上機嫌が難しいとおっしゃる方はやっぱり穏やかなおじいちゃんおばあちゃんでいてもらったら周りにとっての影響っていうのは随分違うと思いますので ね、 だから上機嫌はなお一層いいですよ ね、
そうですね、年を取るとやっぱりちょっと心が湿ってくるというのが私もよく言うんですけど、自分自身でちょっとあの、はい、なんていうのか、鬱の傾向、老人性鬱の傾向がありまして、もう先が見えたとかね、もう死を待つだけだとかついつい考えがちになるんですけど、前向きに生きるというのも大事なこと、まあ、それと前向きになれない人もあるので、そこで
五木
ひろゆきさんの先ほど言いましたように、はい、定感というふうに欲望を捨てて、
そうですね、
超越した超然とした生き方という生き方も、これは前向きになれない人でも心の持ち方によってはできるんではないかというふうに思いますね。前向きになれなれ言いましたらね、前向きになれない人はストレスがたまるばっかりなんですよね。
それはすごくわかります。はい、
わかります。だからそういう生き方もしなくてもいいんだということも、やっぱり慰めになりますからね。
そうですね。
というようなことで今日はこれぐらいにしておきましょうか、は
い、ありがとうございます。
取り留めのない話で申し訳なかったですけど、
今日はあの素晴らしいご本2冊ご紹介いただきました。またホームページの方でもアップしていきますので、ぜひご覧ください。そして先生のお話も明日までにはあのハニー FM の、ウェブラジオアーカイブでお聞きいただけますので、ぜひ味わっていただきたいと思います。今月もお話しいただきました、社会心理学ご専門の大前守先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は第4水曜日10月27日の水曜日3時10分からお送りしてまいります。ぜひ来月もお聞きください。